はい、403番ですね。intensive という、形容詞です。日本語になってますよ。TOEIC の intensive 講座がね、来週始まりますよ。The TOEIC intensive course will start next week. intensive. intend というね、語源から来てるんですね。そして、強烈な、徹底的なという意味になったんです。それから集中的という、集中講座の時によく使う。深く極めるという感じですね。intent から来てます。intensive, intend, intent。はい。行ってみましょう。intensive, intensive。覚え方は intensive course。ね。集中講座のことです。集中的にやるという意味ですね。次は item。では、議事の第2号アイテムに入ります。という時に司会者は言わなければいけません。Well, we'll go on to item 2.On the agenda となります。アジェンダは知ってますよね。議題、協議事項のことでしたね。はい、go on to で何々進むという意味です。で、item、議案、議題、事項と書いておきました。でも取り扱うね品目のことで商業英語ってはよく出ますね。item、ここにあるアイテムの中から選んでください。日本語になってますよ。Please choose among the items here.Choose among で何々から選ぶというもう一つの連語みたいに覚えた方がいいです。間の中に選択をするという意味ですからね。はい。で、動詞 itemize は、まあ、稀に出ることがあるかもしれませんけど、ize という語尾は何々かするという設備字だということを覚えたらいいでしょう。400番は inventory となりますね。inventory。inventory も TOEIC では大事な単語ですね。高校英語ではほとんど関係ない。そんな感じの単語です。在庫のことです。棚卸しとか在庫のことです。あまり多くのインベントリーを抱え込まないようにしてくださいね。これは倒産する危険があるからですね。Don't carry too much inventory with you. Carry with で持ち運ぶ、携帯するという自分が実際に持っているときに with you をつけます。with you をつけないと運ぶという意味だけになることがあるので気をつけましょう。Don't carry too much inventory with you となります。Inventory はね、在庫のことなんですけども、棚卸しという言い方をすることがあります。棚卸しということは、簡単に言えば、仕入れた品物を棚の上に置きます。で、それが卸していけば売れていくわけですよね。そうすると、残ったものがの、その、なんていうか、在庫になるわけでしょ。その在庫調べのことをインベントリーとも言うんです。だから4つ仕入れて2つ棚の上に残ってれば2つが残ってるわけですからね。3つが売れたということですから。そういうことです。はい。これはですね、invent ということで、invent というんで発明するという意味がありますね。それとね、語源はね、実は同じなんですよ。面白いでしょ。はい。ピンとくる、発明するというんで、invent とやりますね。inventor と言ったら、発明者ですから。で、vent というのは、英語の元の語源をたどると、come、やってくるという意味なんです、ね。やってきて今そこにある。そうすると、なくなったら在庫じゃないから、在庫という捉え方をするといいと思いますね。はい、次行きましょう。investigate です。investigation とかね、名詞もよく出ますよね。investigate。これとね、examine とね、よく似てるんですけどね、両方とも調べるという意味ですよね。examination。しかし、investigate は実地に行って調査するという意味の調べるという意味です。まあ、組織的に大掛かりな。ところが、examine というのはそういう組織的に大掛かりなイメージじゃなくって、試験ということでもわかるように、まあ、審査する、検査する、操作する。そういうか人の体の診察をするとかいうことになることですよね。そういう意味の調査です。だから、検査の意味の調査は、examine でいいけども、ね、実地に調査するときは investigate。いいでしょうね。はい。彼らはその事故の原因をインベスティゲートした。They investigated the cause of the accident. Cause 理由原因ですよ。今度はそれを名詞に使うといつものようにメイクを使いましょう。They made an investigation on the cause of the accident. この on は何々に関してのオンですよね。何々の上にということは。このように名詞化したときにわからなかったら大体メイクを使えばうまくいきます。ね、アレンジメントでは make an arrangement です。speak も make a speech でね。絶対じゃありませんよ。逃げの一手の場合ですね。はい、次行きましょう。invoice。 これを見ると皆さんはボイスという言葉で必ず声と思っちゃうんですけど、ここは違うんです。これボイスは声から来てるわけじゃないです。あれとは語源が違いましてね、ボイというのはね、コンボイね、ボイジのボイなんです。何かをね運ぶ途中の意味でね、インというのはオンという意味ですから、でボイスはウェイの意味なんです。だからそのウェイの道の上にあるということで、何かを物を運ぶ途中というような意味があるんですね。それで送り状、だから仕入れの明細書などのことをインボイスと言います。はい、インボイスを荷造りリストと称号してください。 Check the invoice against the packing list、ね、最近は、日本の場合でもですね、インボイスという言葉がどんどん使われるようになってきましたね、税務関係の中で。はい、次行きましょう。 Issue、 これ大事です。非常によく出ます。いろいろ意味があります。だけどここはまあ問題という意味で使われています。ですけど後で言うようにですね、発行物、発行するという意味で非常によく出ますよ。これとても大事です。そのイシューについては次の会議で検討いたします。 We'll discuss the issue at the next meeting。 問題、話し合うような問題のことをイシューというんです。頭の痛い問題は problem です。同じようにそれもちろん使われることもありますよ。環境問題で environmental issue っていうのを environmental problem って言ったら違うか、そんなことはないですよ。なぜかというと、環境問題っていう時のその問題は大体頭に厄介な問題でしょう。頭に来るような、だから issue が problem と同じような働きをしているわけです。でもあくまでも提出されて話し合うような問題が issue で、もう頭痛めて悩むような問題が problem ということを忘れてはいけません。さて、中で issue、 発行するという意味があるという言い方、これとても大事ですね。必ず出ます。 issue a passport、 パスポートを発行するです。そうすると発行されているものを issue と言います。この issue でよく出るのがですね、9月号、6月号、7月号という号という意味になる時の issue です。 the September issue といえば9月号になるわけです。 the date of issue、 発行日となるわけですね。はい、次行きましょう。itinerary となりますね。 itinerary、 R の発音ですね。 itinerary となりますから、ううという気持ちで私たちは言う方がいいと思います。これもよく出ます。もうこの itinerary という言い方でカタカナ英語ですけども、旅行業者などの中では必須用語です。ツアーの itinerary をできるだけ早くお知らせください。 Please let me know the itinerary of our tour as soon as possible。 itinerary、 難しい言葉ですね。これは語源をですね、紐解くよりもそのままもう覚えないといけません。スケジュールとかプログラムという意味に似てますけども、旅行の日程表、そういったものだけを itinerary というんですね。しっかり覚えてほしいと思います。次いきますね。はい、 J ですね。 J は、口の中の上の口蓋というのがありますよね。ここにベロの先をずらしながら、ハンバーグステーキが焼けるような感じでジュジュジュジュジュジュジュと言ってください。ジャム、ジャムとなります。これに比べてZ の発音は Z ですから、口を横に広げて素の口で濁って Z と言いますから、これと違いますよ。気をつけてくださいね。 J というジュジュジュジュジュです。ジャム、これは果物のジャムなどは誰でも知ってるのでいいですよね。でもそれに関係あります。ぐちゃぐちゃになってるというイメージがあります。ジャムに、ね、混雑、それから故障という意味があります。よく出るのはその横に書いてます交通渋滞です。A traffic jam、 これ絶対よく出ますね。 traffic congestion のことですけど、ジャム、ね、イメージ的にね、交通がねジャムみたいにぐちゃぐちゃになってるというイメージでもいいんじゃないですか。はい、そしてジャムというのはコピー機が、紙が詰まってる時によく出ます。The copy machine is jammed といえば、紙が詰まってね、動かなくなっている時のことなんです。jammed。それでよく出ますね、トイックの場合は。で、トイレの缶なども詰まっているのは jam とは言いません。これは clog という言い方をよく使います。clog という言い方。The toilet is clogged up とか、まあ、stuffed up。up をつけると完全に詰まっているような状況が出ます。はい、次は jewel から来ています。ジュエルリーとなります。ジュエルというのは宝石一つ一つ、ジュエルリーといえば宝石類という集合体を表します。私は宝石類ジュエルリーに保険をかけた。 To have insurance on my jewelry、 take out insurance on 何々に保険をかけるとは、保険ね、インシュランスを取り出すという感じにあるんですね。 To have insurance on my jewelry となります。 はい、これは clothing、furniture などと同じ集合名詞です。もし一つ二つというなら a piece of と言わないといけません。はい、次は joint venture。これもビジネス英語ではよく出てくる単語ですよね。joint っていうのは接合部分、関節などのことですから、ひっついてるという思ってください。だから合弁事業のことが joint venture です。venture というのはですね、どちらかといえばアドベンチャーに関係あります。アドベンチャーって知ってますよね、冒険。冒険的なイメージがある言葉ですね、ベンチャーというのは。だから、まあ、新しい会社、立ち上げるような会社のことをベンチャーって言ったりしますね。はい。その2つの会社は、joint venture を立ち上げた。The two companies set up a joint venture、合弁会社をしたということですね。はい。次は、journal。journal、日本語になってます。そこに朝日ジャーナルって書いておきましたけど、有名な機関誌がありますよね。journal。定期的に出される刊行物、雑誌のことを journal と言います。朝日 journal is a well-known monthly journal。はい。その次に書いてあることは、まあ適当に読んでおいてください。はい。journey に関係があるということをちょっと書いておきましたけど、長い旅のことを journey。普通、ね、よく使いますよね、journey ってこと。はい。次は、junction となります。junction は join から言葉、出た言葉なんですけどね、まあもう日本語になってると思ってください。これはね、高速道路に入れば必ずこのジャンクションという言葉が出てきます。見てください、交通標識をね、トラフィックサインを見てください。私は山口大学ですから、峰という、ね、ジャンクションを通ることがありますね。中国縦貫道の高速道路を峰ジャンクションで降りてください。Please get off the expressway at Mine Junction. このジャンクションですね。合流点、接合点のことです。これとね、ガラクタのことのジャンクっていうのがありますけど、これはね、JUNK ですよ。ガラクタ。ジャンク。ね、はい。それでは、次行きましょう。Just。前やりましたね。ちょうどという意味じゃないと言ったことがありますね。正しい、正当なという意味です。Just。動詞は fy をつけて justify。fy がつくと何々かする。ize と同じような意味になります。justification、正当化すること。justice、正義、公正。はい。次行きます。keen。これは一度聞いたら忘れられないでしょう。keen っていう音がするというイメージしたら。鋭いっていうイメージしません？鋭敏な。鋭い、鋭敏なということから熱心なという意味もあります。で、トイックの場合は、このやっぱ熱心なの、keen は覚えた方がいいでしょうね。She's keen on、ね、improving her language skill で be keen on。非常に熱心であるということです。be keen on です。ね、be eager to、ね、熱心に何々熱望するとかいうのもありましたね。はい、anxious も。まあそういった言葉と一緒に anxious、そして eager、keen、同敬語として覚えていったらいいでしょう。イメージとしてはあくまでもジェット機がキーって鋭い音を出す、鋭い鋭敏な研ぎ澄まされたようなっていうイメージで覚えてくれたらいいと思いますね。はい、次の417番のね、 keep up with、 これはもうね、高校の時にね、私もね、進学塾を何十年もやってましたからね、いつも教えましたけど、 keep up with とね、 catch up with 間違うなよっていつも教えるんですよ。 keep は保つわけだから、 keep up with で with 以下にアップ近づいて保つということだから、遅れずについていくということですよね。だから、キャッチアップっていうのは、キャッチして捕まえちゃうわけでしょ。アップというのはもう一番近づいてるわけですから。だから、これは追いつくという意味になるわけです。だから、キープアップイズとキャッチアップイズは、キャッチとキープのイメージで間違わなければ絶対できます。キャッチは追いついちゃうんです。キャッチする。キープアップは追いつくような感じだけど、キープしてるの。はい。時代にキープアップしていくことが大切ですよね、私たちは。We need to keep up with the times と言います。はい。キャッチアップも一緒に覚えてくださいね。続きますね。はい、行きましょう。Keynote Speaker。Keynote Speaker。これは、講師のことですけども、講演会において中心的な役割をなす、まあ、貴重講演者と普通言います。キーになる人ですね。Keynote になる人です。はい、keynote speaker。 本日の keynote speaker はおかしです。 Today's keynote speaker is Mr. Oka。 こういう感じですね。はい、 kick off。 kick は蹴る、 off は話す。だから蹴り出す。 kick off。 これはサッカーの試合開始でしたよね。はい。そうすると、キックオフミーティングというふうにキックオフを形容詞として使えば、キックオフとなるミーティング、すなわち、スタート会議でしょう。ね。はい。会議室で行います。キックオフミーティングを。はい、どうぞ。We'll have a kick-off meeting in the conference room. カンファレンス会議ですよね。その次はクナックと読まないように。K と N が一緒になると K の発音がね、消えます。Knack です。Knack。コツのことです。要領、技巧とも言いますけど、Knack。コツのことを Knack と言いますね。はい。オムレツを作る Knack をつかむのは難しいですよね。It took over で。It's difficult to get the Knack for making omelette.Gets a knack of コツをつかむ。Gets a hang of も使われるとそこに書いておきました。で、お笑い芸人たちの場合は trick という言い方がいいです。ね。Takeshi knows the tricks for making us laugh. Trick というのは罠という意味もありますけど、トリックの意味がありますけど、コツという意味もあるんですね。はい。その次も K と N が一緒だから、クニールと呼んではいけません。はい。Kneel。ひざまずくという動詞で過去形、過去分詞形を気をつけましょうね。kneel, knelt, knelt. T をつけるだけです。kneel, knelt, knelt. で、膝のことは knee と言います。knee drop でしたね。knee stamp とかあんな言い方をしますけど、knee が膝です。はい。彼らは祭壇の前で kneel している。they are kneeling down in front of the altar となります。オーターは祭壇です。次も K を発音しません。Knob。この Knob はパート1の写真問題で何度も出ます。ドアの取っ手、ドアノブのことです。つまみのことですね、ドアのね。まあ取っ手というとハンドルになることもあるからドアのハンドルとは言いませんけど、まあね、気をつけてください。つまみのことが Knob です。彼はドアのノブを握ろうとしているっていうのが出たことがありましたよ。He's grasping the knob of the door. Grasping.つかむと言います。He's grasping the knob of the door. はい。Not。Not というのは結び目の意味なんですね。はい。そうするとね、tie the knot ということで、結び目を結ぶということで、合併するという意味に使われることもあります。そのまんま。本当の意味は tie the knot です。結ぶことです。結び目を作ったりすることが tie the knot ですね。反対は untie です。反対じゃなくて untie です。その2社はやがて tie the knot 合併するだろう。The two companies would soon tie the knot. はい。という感じですね。not. はい。次も簡単な単語です。knowledge と発音しますけど、脳に関係あるのは間違いありませんね。知識という意味です。はい。knowledge。knowledge と読みません。knowledge。彼はドイツ語に少し knowledge がある。私か。I have a little knowledge of German. 私は、ね、ドイツ語に関して知識があるよということですね。knowledge 複数形はありませんからね、気をつけてください。knowledgeable もちろん able がついているから物知りの。そうすると He is a knowledgeable person. 彼は物知りの人だという言い方もできると思います。L labor labor は lab がポイントね、ラボラトリーのラブです。労働ですね。レイバー。レイバーコストを減らせることが重要である。すなわち、まあ、労賃のことですけどね。はい、人件費のことですよ。It's important to reduce labor costs. Reduce, 減らすです。そして、関係のところの単語、これ大事ですね。Management labor っていうのがよく出てきます。ビジネス用語で。あとか座が両方ともつきません。これを労使と訳します。日本語では労使と訳します。士労ですけどね。経営人と労働人、労働者側というような意味で使います。マネジメント&レイバーです。で、レイバーフォースというのは直訳すると労働力ですけど、ね、労働者人口のこともレイバーフォースと言います。ラボラトリーは実験室、研究室、試験所当たり前ですね。はい。汗水垂らしてやるというわけです。で、ラブコート、ラブマテリアルなども気をつけるように。はい。次は、発音気をつけないと大変です。あとへの中間の音を強く出してください。lack。lack。これと、ラッキーの運がいい方は、lack。鼻の奥であと言います。lack。lack と、lack。気をつけてください。lack。あと言ってください。lack。 欠けるという動詞です。君のデザインにはオリジナリティが欠けているよ。Your design lacks originality と言います。Lack。名詞がね、使われると、名詞を使えてこれは動詞でしたからね。名詞もあります。はい。例えば資金不足、lack of funds と言います。次行きましょう。427番。Landmark。直訳すると、land、大地、土地の印ですよね。その土地土地で印になるようなものということから目印となるような建物、有名な建築物のことを言います。大体歴史的な建造物などこということはねありますよ。 Historic Landmark と言えばそうです。はい、お寺が私の家を見つけるランドマークになりますよ。 The temple would be a landmark to find my house。 こういう感じです。次は428番は Landscaping。はい、escape というのは view に似ている言葉です。まあ、そんなこと言われてもわからないかもしれないけど、ランドを見ることってなりますけど、景観デザインとして今ではもう一つの学問の分野みたいになってますね。一緒に発音してみましょう。Landscaping。これでね、D はほとんど聞こえなくなる。これが英語の発音ですよ。ランドスケーピングと言っちゃダメですよ。ランドスケーピングと言ったら多分ね、わからないと思いますよ。Landscaping と言わないと。Landscaping。彼の専門は Landscaping です。His major is Landscaping。はい。よく出る単語ですね。都市計画の景観。そういったことでね、トイックテストでは出ますよ。次、Launch と読んじゃダメですね。Launch。Launch。または Launch という言い方をする人もいるんですよね。ですけど、AU は O と覚えてください。Launch。A の字はね、あと読むときと O と読むときがありますけども、だいたい AL とかなると必ず O とかで伸びるでしょ。AU もそうなんです。例えば皆さん知ってるように8月ね、ランチ。でも瞬間的ですからこれがランチと聞こえて昼食に聞こえることがあるので気をつけましょう。はい、新製品を始める出すという意味でトイックではいつも出ます。We'll launch a new model next month.We'll launch a new model next month. ね、新しいモデルをローンチするよと。ローンチするということは打ち出すということです。もともとはね、ロケットなどの発射の意味だったと思いますよね。軍事パレード、どこぞの国の軍事パレードでトラックに乗ってさ、大陸間弾道弾運ぶ場面が出てくるでしょう。大陸間弾道弾を運んでる大きなトラックね、あれに発射装置がついてるでしょ。あれがロケットローンチャーですよ。ロケットローンチャーですよ。はい。次行きましょう。At the last minute。なんとなく分かるですね。最後の1分の時にという意味ですよね。で、minute は瞬間を表すことだから、最後の瞬間の時に。だから最後の最後でとか、土壇場でとか、契約を土壇場でひっくり返すと、意味になるわけです。彼は last minute に仕事をキャンセルした。いけませんね。He canceled the work at the last minute. これもラストミニッツで読まないようにしてください。At the last minute. ほとんど T は聞こえない。私たちの日本人としてはね、言わなくてもいいと思う。Last minute. ミニッツと言っちゃいけませんよ。Minute. だからラスミニッツと聞こえるはずです。ラスミニッツ。Lately 行きましょうか。Late は遅いという意味だけども、ly がついて副詞になると遅くという意味じゃなくて、最近近頃という意味になります。じゃあ遅くは何ですか。遅くは late がそのまま使います。He came late ですね。おかしに最近、ね、lately 会いましたか ?Have you seen Mr. Oka lately? と言います。はい。で、2行目の、線引いてください。Lately は過去形の文では使わず、現在完了の否定文や、疑問文で使います。これが大事です。大体否定文、疑問文で使います。現在完了でね。はい、口語では現在形で使うこともあるというのは、口語ではありということですよね。次、日本語ではランドリーと言いますけど、AU ですから、ローンドリーと言います。AU は O と伸びます。ローンドリー。オーガストと思い出してくださいね。今日はローンドリーは早く乾くよ。The laundry will dry fast today。そして、ドライクリーニングのことを、ランドリーという言い方をすることがありますよね。はい、日本語になってますから気をつけましょう。233番。Leading。 日本語になってます。これもね、リードしている、リードするということは一流の主要なということでしょ。リード、導くという、先頭に立つという動詞ですから。だから Microsoft has become a leading brand、 一流ブランドになった、 leading brand になるわけですよね。はい、次 leak、 これも私たちもう日常に使います。あいつがね、この事実をリークしたんだよ。まあ、最近では大変なリークの事件がありましたよね。 CIA の、職員だった、なんと名前忘れましたけど、今スウェーデンかどっかに逃げたのおるじゃないですか。次々とリークしましたよね。それで覚えたらいいです。あなたがマスコミに情報をリークしたんだ。 You leaked information to the press, didn't you? こういう感じです。もうイメージして覚えましょうね。はい、次もやはり日本語になってますよ。リース、リースするって聞いたことありますよね。うちはその会社から数台コピー機をリースしてます。 We lease several copiers from the company。 リースは賃貸契約をして貸すとか借りるとかです。貸すなら to が来ます。借りるなら from が来ます。前置詞で判断してください。 Leasing company、 リースの会社です。はい、 rent も同じように使いますね。 rent というのは rent a car などのようで、まあ、あのお金を出して借りるという意味です。だから賃貸契約をするという意味での買うはリースがいいです。だからお金で車を出した時に借りるのは賃貸契約をするという意味じゃないですよね。持って行ってそこに置いとくとかという感じのものがリースですから。 leave、 leave は中学校でやった単語とすれば動詞で離れる、ね、物を置く、置き忘れるのを置く、leave していくとか置いていくとかの leave ですけども、名詞だとね、許可、そして休暇という意味もあります。許可してもらえるからでしょうね。もらうから。leave なしにこのラボに、ね、ラボだけど、ラボに入ってはいけません。ラボというのは研究室とか実験室のことです。do not enter this lab without leave。これが許可です。leave が。だから leave には許可してもらう休暇の意味があります。ここも大事です。非常によく出ます。メールとかお手紙の中に出てきますよ。sick leave。病気休暇ですね。 maternity leave、 出産休暇です。 leave 気をつけましょう。 leave AB で A を B のままにしておくっていう動詞も必要ですよ。中学3年でやりました。はい、 light、 L の発音ですからベルの先は上の歯の裏に当たるように発音してください。はい、LLL、 はい、light。 私たち日本人はこの発音するときには口を少し横に広げるようにして、ベロの先を上の歯の裏にピタッと当てて、はっきり言うことが大事です。はい、light。 そういう感じでちょっと異常な感じですけど、 light。 そのぐらいしてやっと会話の時には通じると思った方がいいです。それでないと右とか正しいとかってみんな right と間違えますよ。 right、 これ R ですから、ベロ下ですよ。 right、 light と right と全然違うけども、なかなか私たち日本人にはその区別はできません。だから自分で区別しようと思って努力することが大事です。ね、鳥貝由美子さんも言っておられましたけども、まあ完璧と普通の中間ぐらいを目指しなさいと言っておられました。私も全くそうだと思います。ホールは光々とライトアップされていた。 The hall was brightly lit up。 ライトの過去形は lit です。 light、 lit、 lit です。はい、ライトにはまたね、軽いという意味もあるでしょう。全日本ライト級のライト、厄介な単語ですよ。同じような発音がね、たくさんある単語は気をつけないといけません。パート1、2で引っ掛けられます、ね、パート、ね、5、6、7は見てやるんだからあんまり引っ掛からないです。だけどもリスニングではね、絶対引っ掛かるんですよ。だからというと私たち日本人は L と R の区別ができないから、だからテスト出されるわけですよね。はい、そういうわけで Light は明るい、光、軽いというものもあるぞということですね。はい、次はL の発音しっかり気をつけて、 limit。 名詞もあるし動詞もあります。席数は、limit されてますよ。 seats are limited in number。 数において限界があるという意味です。 seats are limited in number。 名詞もあります。例えば速度制限、 speed limit。 年齢制限、 age limit。 で、 LTD という会社の名前があります。これは limited を省略した意味ですけども、普通は有限会社なんですけど、株式会社を、やっぱりこれも責任が有限ですからね。LTD というようですよ。はい、次の load。 これもまたね、R の発音のロードといろいろあるので難しいですよ。ロードを覚えるのはね、ダウンロードで覚えたらいいですね。PC、ダウンロードしますよね。取り込むやつ、情報。それで載せるのがアップロードですからね。アップロード、ダウンロード。これでいきますけども、大体出るのはですね、トラックに荷物を積み込む列車に、貨物列車に荷物を積み込む。それでよく出ます。Please load the track with these boxes. これはトラックにロードする。with 以下で持ってとなる。ところが、その下は Please load these boxes onto the track で、load は今度は boxes を乗せる。トラックの上に。このように load の使い方は上と下と2つあるので気をつけましょう。Unload は反対ですから、下ろす。Upload は情報ネットワークに載せる。Download と、ね、一緒に覚えると。で、Load だけだったら荷とか積載量を意味しますよね。Heavy Load、主に。ところが、LORD は伸ばしますよ。Load と。Load。ね、これを知ってるのは Land Road って聞いたことあるでしょ。Land Road。大家さんのこと。ね、それから、歴史用語だったら、ロードというのは領主のことです、ね。はい。道路の方のロードは、うの口ですから、ベロが下、ロード。で、ライド、乗るの過去形のロードも、発音同じだけど、ややこしいですよ。はい。できなくてもいいと思います。私すらね、完璧にできないんですからね。そういうふうに努力しようってことですよ。今言いました、ランドロード。ね。土地の領主。まあ、地主、家主のことですね。君は landlord と家賃の交渉すべきだ。You should negotiate with the landlord about a rent. Negotiate, 交渉する。landlord, 家主。ね。landlady といえば、家主のおばさん。女の人の家主のこと。っていうのもありますけどね。はい、次行きましょう。はい、日本語になってます、今度は。loan ですね。loan。うの発音も入れましょう。loan。余裕を持てないようなローンを組んではいけませんよ。You mustn't take out loans you can't afford. Take out insurance と同じですね。保険を取り出すというのと、ローンを取り出すというイメージは同じですね。組む。だから保険を組むのも take out insurance だし、ローンを組むのも take out loans となっているんですね。afford というのは余裕を持つことができるという動詞です。You mustn't take out loans you can't afford となります。はい。ローンの利子を払う。利子は interest ですから気をつけてください。Pay interest on loans、ね。はい。Loan、貸し出すというんです。Loan A to B、ね。はい。A を B さんへと貸すという言い方で Loan を使うことができます。動詞。で、気をつけないといけないのは Loan で孤独なという意味の Loan がありますよね。孤立したという意味の。有名な映画化なんかでありましたよ。孤独の狼。ローンウーフ。ね。ローンレンジャー。お年を召された方は覚えておられるでしょう。アメリカのね、活劇。ローンレンジャー。ありましたね。レンジャーっていうのはね、確かね、森などのね、管理人の人。森などを、なんか、保護するようなね、役目をする人のことだと思いますけどね。そしてね、ゴルフをやってる人は芝生のことをローンというのも知ってますよね。これは A のスペルだから、伸びますよ、発音が。ローンですよ。はい。次は、local。日本語になってますけど、日本語では誤解されてる感じがあるので気をつけてください。local っていうと、田舎というふうに取る人がいますけど、これは間違いです。田舎じゃないです。local というのは、その地方、地方の、地方という意味です。ご当地のとか。要するに、central の反対ですよ。中央と local。だから、ローカルガバメント言えば地方自治体ですよ。セントラルガバメント言えば、中央政府ですよ。田舎のというのはね、ルーラルというんです。ルーラル。そこに書いておいたような気もしますけどね。書いてるね。RURAL。ルーラル。アーバンの反対です。はい。ですから、ローカルガバメント、地方自治体。ローカルタイム、現地時間。ローカルトレイン、各駅停車の列車です。ただ、発音に気をつけないと、多分ね、アメリカの人、で普通に発音するときはね、皆さんにロコと聞こえますよ。ロコ。だからカタカナで言うとロコ。もうハワイなんか行ってごらんなさいよ。ロコピープルって言いますもん。ロコピープルのことをロコピープルって言います。それからロコになるわけですよ。 だから その地にね、その地方に住んでいるネイティブの人のことをローカルと言ったりするわけです。それは本当はローカルです。だから聞こえなくなるんです。ローカル。だから聞こえてなんぼですから、聞こえてわかるようにしなきゃダメです。そのためにね、私も今ね、こうやって吹き込んでるわけですよ。ね、私のこのお話というか、講義というか、気楽なまあね、おしゃべりですけど、それを聞いて、その後でね、ハワードとエマのね、英語だけのやつを聞いて勉強してください。とっても楽しくわかると思います。究極的にはね、聞いてわかればいいんです。ね、スペルがうんぬんということはその後のことだから。はい、次、locate。ね、locate という動詞ですね。頭に来ているのは米国発音ですね。locate。で、locate とも発音できます。両方あります。位置するという大体、他動詞ですね。だから私たちの会社はどこどこに位置している。Our company is located in the center of the city. または Our company is located in the center of the city となります。で、locate はね、その他には、産業などの、説明をするときの英語の文章で突き止めるというような言い方もあります。例えば、何を突き止めるかというと、石炭の層を突き止めるとかいうときも使いますけど。ここでは漏れを突き止めるであったですね。Locate a leak in a gas pipe。ガス管の漏れを突き止めるとか。そして、locate の名詞の location は大事ですよね。位置。用地。それからね、その位置にある店。事業所、営業所、支店のことを location ということもチェックしてください。ね。はい。A location in 豊洲。豊洲にある一つの店のことですね。で映画のロケはもちろん位置を決めるロケーションから来ているということはそこに書いておきました。はい。その次、loyal ですね。これが L だから忠実なという意味になるので、これが R だったら皇室の、王室のという意味でしたね。royal と言った。だからこれはパッと聞こえた時点でわからないと思います。loyal か、loyal か。パッと聞き取れるということは素晴らしいですけど。TOEIC ではまずね、L の方ですね。loyal customers。忠実なお客さんということはね、他の店に浮気しないで自分の店だけ一生懸命来てくれるお客さんという意味です。Royal customer です。王族の Royal とか Royalty、こういった王族の特権のことで、結局印税という意味になるとかいうのも、まあ、なるほどと思ってください。我が社の Royal な顧客リストを作成しなさい。Make up a list of our loyal customers とあります。はい。そして派生語のところで、トイックでよく出たのでいきますね。Loyalty、はい、忠誠心というのは顧客がね自分の店を大事に、ね、思ってね使ってくださる気持ち、これが Loyalty です。そういうわけでポイントカードというものは、日本語ではポイントカードというのは、英語では Loyalty カードというんです。これ線引きましょう。次、 Luggage、 これはアメリカイングリッシュでは Baggage です。両方使われます。 Luggage、 Baggage、両方とも数えられない名詞です。なぜかっていうと、荷物って言って姿が目に浮かびますか？ある人はカバンでしょう。ある人はカバンじゃないかもしれませんよ。ね、袋。まあ、それから袋でなくてもトランクかもしれませんよ。このように、人それぞれによってイメージすることができないものは数えられないと頭に入れてください。インフォメーションだってそうですよ。数えられませんよ。形ないもの。アドバイスだってそうですよ。それからファーニチャー、家具も数えられないでしょ。家具って机ですか？そんなことないでしょ。はい、というわけで、ピース・オブ・ラゲージとします。機内持ち込みラゲージが終わりですかと言って聞かれますよね、空港で。Do you have any carry-on luggage? キャリーしてオン。ね、運んでいく。すなわち、機内に持ち込むのを carry-on と言います。carry-on luggage。次は、ランチョン、発音します。これはランチに関係があります。ランチというのはお昼ご飯です。で、ランチョンというのは昼食を取りながらする会議。昼食パーティーの会議じゃないな。パーティーのようなものを言います。私は今日ランチョンでスピーチをしなければならない。I have to make a speech at the luncheon today となります。ね。はい。その下に至らんことを書いておきましたけど、田舎もんですね。まあ、確かにランチョンは昔からあるお店で、学生時代からあるんですよね。いきますね。はい、次。Luxury。LUX のとこ見ると Lux。聞いたことありませんか？テレビの化粧品の CM のね、 ありますね。ラックスというのはね。多分これはラックス、豪華、カビというね、ラグジュリアスとかそういう言葉から来た言葉ですね。はい、カビ、贅沢、豪華という意味です。彼はラグジュリーな生活をしている。だけど、まあ、ラクシュリーがいいですね。ラグジュリアスの時に濁るんです。He's living in luxury. He's living in a luxurious life. 次いきます。Make it. うん、それを作る？そう、そういうイメージから出てきてますけどもね。時間などに間に合うという時に make it。それと何か物事をうまくやる時の make it。よく使います。で、I barely made it to the meeting。だから私はその会議にうまくやったということは間に合ったという意味でしょ。barely というのは過労死です。はい。だから、前後の関係から、can you make it? と言われたら、まあその前後の関係のそのことをやれるんかっていう意味です。ね。それで、彼女とのデートで帰ってきたやつに友達がね、did you make it? バッチリ決めたという意味です。ね。make it。make it じゃありませんよ。make と it をひっつけて言って t を母音をカットしてください。はい。make it。make it。make it。じゃなくて make しか聞こえませんよ。これを知っとかないとね、あのネイティブの人が言ったって通じませんよね。 I barely make it、 まあ、ここが過去形だから made it って言うからわかるかもしれないけど、はい、そういうところで発音が大事です。はい、次は manual。 manual というのはマニュという言葉にポイントがあります。これはマニュキュアのマニュ、爪をきれいにするのをマニュキュアって言いますけど、マニュというのは指、手を表す言葉です。マニュアルに従ってください。Please follow the manual と言います。Please follow the manual。はい。肉体労働を manual labor というのは手を使う労働だからですね。manual。マニュがつく単語たくさんありますよ。manifesto もここから来てますよ。manufacture もそうです。あ、その次出てきました。はい。manufacturer。manufacture する人です。マニュは手、fact は作る。ね、ファクトリーのファクトだから。で、ER で人。だからメーカーさんのことをマニュファクチュラーと言います。難しく言うと製造業者さんです。スズキは日本の車のマニュファクチュラーだ。スズキ is a car manufacturer in Japan となります。はい。マニュファクチュラーが動詞、名詞もあります。次行きましょう。251番。はい。マニュスクリプト。先ほどやったマニュです。スクリプトは書くです。だから手で書くという言葉から動詞はありませんね。名詞。スクリプトは名詞ですから。原稿、草稿、で、草案のことです。マニュを抜けてもスクリプトだけ今頃は言ってますね。マニュは省略してスクリプトって言ってます。はい。ある雑誌にマニュスクリプトを書いてますよ。I'm writing a manuscript for a magazine. 次、マスターピース。マスターは一番上の主人ですよね。ピースは一切れ二切れですよね。の作品を指していると考えてください。一番上の作品。だから代表作、傑作のことですね。マスターピース。これは彼のマスターピースの一つである。This is one of his masterpieces. となります。はい。次。マッチ。マッチじゃないです。マッチ。マッチというと、very much のマッチになりますよ。うんとたくさんの意味。match 釣り合うね、という意味ですよ。そのネクタイはこのジャケットにはマッチしないよ。 That tie doesn't match the jacket という言い方をします。 match A to B、 B に A を調和させる、すなわち釣り合わせるという意味から来てます。 match です。そして名詞では公的詞という意味もありますよね。はい。 Your products are no match for ours. No match forフォー以下に対して太刀打ちできない、全然及びでないっていう意味ですね。はい。meanwhile ですね。454番。 meanwhile、 mean っていうのは中間、間です。あの middle の middle はないです。 while というのは時間を指します。 time を指します。はい、いきますよ。その間、一方でという時によく使う単語ですね。 meanwhile they were taking a nap。 その間、一方で、例えばどうしましょうかね。私の子供たちは、ね、Our children were just playing outside. 子供たちが外で遊んでいた。その間にということで、Meanwhile, they were taking a nap. ナップは昼寝ですね。 そういう言い方あります。 In the meantime ということもあります。その次の発音気をつけましょう。 Major ではありません。 Major です。 Major Major というのはメジャーで測るとかっていう言い方をしますよね。寸法測るというね、その意味もありますよ。だからメジャーという言い方のメジャー、日本語ではメイジャーと同じ発音をしてしまうので気をつけましょう。メイジャーというのは松井さんが入っていた、ね、ヤンキースに入ってましたけども、その、大リーグの主要なという意味がメイジャーです。マイナーの反対音です。でもこれは計測する、測る、それから寸法とか尺度、測定器とかの、それから割合手段というんで、特に手段が大事です。これチェックしてくださいね。メジャー、ステップの意味で使われると多いです。例えば公害に対して厳しいメジャーを講じなければならない。 We must take strict measures against pollution となります。メイジャーではありません。メジャーです。はい、次の456番、メチャではありません。メカニカルとなります。 CH の発音がカキクケコの発音になることがあるので気をつけましょう。メカニカルと発音します。もちろんこれはマシーンから来てます。あるいはマチンじゃないです。マシン、機械で、これは、機械的なという形容詞になります。メカニカルと発音します。8時15分の電車はメカニカルな問題で遅れが出ておりますというような発表がありますね。 The 8:15 train has been delayed due to mechanical trouble. A mechanical problem. Trouble の時は at を使いません。深さにします。 Problem の時は数えられます。はい、マシーンから来てます。集合的に機械類という時にはマシヌ類と言います。そして機械を扱う人は機械工、工員さんのことをメカニックと言って、日本語ではメカニックと言いますから気をつけますね。はい、457番、メディカル、メディカル、メディスン、聞いたことありますよね。メディカルというのは医学的な、医療のという意味です。メディスンから来ています。お薬の、または医学のメディスン。彼は今メディカルな処置を受けています。 He is now under medical treatment。 はい、トリートメントは処置、扱うことだけど、ここで言えば手当のことですね。メディケーション、投薬、まあ、お薬による治療のことをメディケーションと言います。そして気をつけるのはメディスンですけども、メディスンは薬という意味の他に医学という意味があるので気をつけましょう。そしてプラクティスメディスンといえば、医学を実践に移すということから、医院を開業する、医者としてのなりわいを、始めるという意味の言葉ですから気をつけましょう。プラクティスを使います。実際にやるという意味です。はい。まじない師のことをメディスンマンと言ってました。昔のね。で、まあ、病気を祈祷で治したということから来てるんじゃないかなと想像しますね。membership、まあ、日本語になってますもんね。会員資格、会員権のことです。はい、membership。そんなことを言ったら君はクラブでのメンバーシップを失うぞと注意するときには、If you say such a thing, you lose membership in the club。こういうふうになりますね。メンバーにシップという地位とか状況、特性などを表す設備がつきましたね。じゃあ友情は？フレンチ。そしてスポーツマンとしての特性はスポーツマンシップ。はい。船ではありませんよ。はい。スモールメンバーシップ。少ない会員数。キャンセル。ワンズメンバーシップ。ね。脱会すると。はい。次。メモラブル。メモから来てます。メモというのは記憶にする、記憶をする、覚えるという意味ですよね。メモル。メモライズで。それからメモラブルだから記憶をすることができると思ったら簡単です。君の一番メモラブルな映画は何ですか？ What's the most memorable film you've ever seen? You've ever seen は今までに見たという意味ですよ。現在完了つかないと。memorable。これを日本語のようにメモラブルと呼んだらダメです。memorable でラはほとんど曖昧な発音だから、おーっとしか聞こえませんよ。memorable。はい。そして、お土産の品、記念品とか、お土産じゃないな。思い出の。形見になるような品物のことをメメントと言います。メメント、思い出の品のことを言います。メモ、メモランダムの省略です。メモとか覚書、記録のことです。動詞はメモライズです。記憶する。暗記することは、名詞はメモライゼーションと言います。で、棒暗記のことはロードメモライゼーションと言ったりもします。で、メモリーは、なってますよね。メモリーというのに、記憶、ね、させる機械のことをメモリーと言いますね。そして commemorate という動詞が出ることがあります。 これでメモというところに線を引いてくれれば意味が必ず蘇ってきます。 come というのは together の意味ですから、 commemorate だから一緒に記憶する、彼も記憶、私も記憶しているから記念するという意味ですよね、 commemoration。 はい、次 mention。 mention これもね、意外とよく使う言い方です。中学3年の時にね、 don't mention it っていうのを習ったと思うんですよ。 you're welcome と同じような意味ですけど、そんなことを口に出していちいち言わんでもいいよ、何言ってんだよっていう時の don't mention it、ね、どういたしまして、それは言わないで、そして not to mention、 何々は言うまでもなくという言い方で使うことがあります。 not to mention。 mention というのは口に出して言うという意味です。 he often mentions you to me、 彼は僕にね、君のことをよく言ってるよ。 he often mentions you to me という言い方もあります。 mention ですね。次、461番は、マーチャンダイズ。マーチャンダイズで、マーチャントって知ってますよね。商人のこと。ベニスの商人という映画があったと思うんですけど、マーチャントベニスだけど、ビニースだけど発音はね。マーチャンダイズというのは商品のことです。マーチャンダイズ。時としてグッズで書き直されたりすることもありますけど、グッズは商品じゃなくて物だもんね。はい。そして購入品のことをパーチェスとか言ったりするんで、大体このあたり同じような内容の単語ですから気をつけてくださいね。マーチャントから覚えましょう。ね、マーチャンダイズ。はい。マーチャンダイズの展示には注意してください。Take care when you display merchandise。こういう感じですね。462番。はい。マージャーです。マー、オー、オーの発音気をつけないと、日本語でマージャーと言ったらダメです。ベロが下、喉の声を医者に見せる。はい。マージャー、マージャー。混じると覚えてくれたらいいです。合併することです。その2社のマージャーは来週発表される。The merger of the two companies will be announced next week. M&A という言葉が大変、ね、最近よく新聞市場に賑わします。これは merger and acquisition ということで、結局、一言で言うと、優しく言えば乗っ取りのことですね。合併と買収、ね。合併して自分の方が上だから、そして買収するということで。merge が合併するです。だから、自動詞として使えば、merge with となります。何々と合併する。merge with。どちらかの方が you で、どちらかの方が let という関係があると思いますね、merge はね。mind。これが心っていうのは皆さん知ってますよね。名詞で。それはあまり出ませんね。in your mind とか言うときは出ますけどね。動詞で使うときの mind が大事です。気にする、嫌がる、構うという意味ですから。だから Do you mind って言ったら気にしますかという意味ですからね。あなたは気にしないんだったら No, not at all とか言わないといけませんよ。これに気をつけないといけません。はい、私がタバコを吸ったら Mind ですかね。Would you mind if I smoke? Would you mind my smoking? こういう言い方ができます。だから Mind は気にするという意味です。だからあなたは気にしなかったら No, not at all とか、まあ吸えよで Go ahead もいいです。Go ahead っていうこともよくあります。だから mind で聞かれたらね、Go ahead なら大体間違いないですよね。どうぞどうぞっていう意味だから。だから、ネイティブの人も Yes とか No とかっていう言い方よりも Go ahead を使うっていうことも覚えておきましょう。はい。で、mind step で足元に注意。Mind your own business。自分自身のことに構え。俺のこといちいち言うなっていうことで、いらぬお世話だっていうのも時々は出ますね。はい、心という意味出したら、感情を表す心、ハートマークのハートはハートですよね。精神、知的な心、頭というイメージの、まあ、心はマインドです。で、keep in mind that で、that 以下を覚えておくという意味です。これは大事な動詞ですね。はい、minimum。これも簡単なことです。minimum のミニということがもう日本語になって一人歩くしています。ミニスカートとか。小さい小さいだけども、一番小さいという意味です。最小の。だからその反対がマックスって日本語で言いますけど、英語だったらマキシマムです。発音の、ね、気をつけてくださいよ。マキシマム、ミニマムです。で、真ん中の中ぐらいはミディって言うでしょ。ミディアムです。で、覚えてください。在庫費用を常にミニマムに保ってくださいね。Always keep inventory cost to a minimum。方向性の to を使います。keep A to B の形ですね。はい、次は minute。このミニットというのは1分2分の分なら誰でも知ってます。それもやっぱりミニというちっちゃいという 弦から来ているということを頭に入れておきましょう。ね。ミニットの分はもういいですよね。はい。この場合はね、議事録という意味です。小さいことをきちっと書き綴ることです。だから役員会のミニッツは誰が取るのか。Who's going to take minutes of the board meeting? こういう感じです。この場合のミニッツは分じゃないです。議事録です。これはよくだから、役員会の話題なんかの問題でいつでも出ますよね。そして、時折出るのがですね、このミニットをね、発音がマイニュートって読むときがあるんですよ。マイニュート。これは very little, very thin、とっても細かい、細いという意味です。マイニュートって読むときに。細かい違いのこと、マイニュートディフェレンスと言います。はい。次は、ミスリーディングとなりますね。ミスリーディング。ミスが最初につくとね、ミステイクで覚えてください。誤って取るからミステイクでしょ。ミスというのは誤っての誤という意味です。だからミスアンダースタンドって言ったら誤解するんでしょ。疑いました。ミスリードって言うと誤って導くんでしょ。だからミスリーディングな行為を慎むようにということは誤解を招く恐れのあるような行為のことですね。Be careful about misleading conducts. Conducts を行い。はい。次。日本語で読むと、モデレートとかモデラートとなりますよね。中学校の音楽の教科書に出てましたね。ゆっくりと歩くような速さでって言われませんでしたか。モデラートはね。それは、イタリア語読みというかラテン語読みでしょうね。モデラートと発音します。モデラート。彼の味方がモデラートである。ね。He's moderate in his view. 彼は、味方において穏やかである。中庸であるという意味です。マグレット。これはね、皆さん、モードに線引いてください。数学の統計でね、一番よく出てくる数値、すなわち大体平均値。それがモードというのを聞いたことありません？あると思いますよ。統計で。モード。それから、流行のこともモードって言うんですよ。みんなが誰も来てるから、平均的に。はい。マグレット発音します。はい。動詞になるとね、その下のような発音であります。moderate となりますけど、moderate というふうになるんじゃなくて、moderate となりますね。moderate。はい。音源、moderation。moderately、穏やかにとありますね。はい。次は、modest。modest というのはね、humble という語彙です。口語ではね、humble。控えめなという意味です。he's modest about his accomplishment.アバート以下について彼は控えめである。自分の業績について。He's modest about his accomplishment.、私のちょっと、まあ、意見なんですけどっていうときに、控えめに言うときは、In my、ね、humble または modest opinion っていうんですね。はい。humble と同じであると。その次、日本語で読むと、モチベートとなりますけども、motivate と発音しますね。motivate。もちろん、モートというところに過ぎてください。モーターはムーブです。モーターというのはムーバーじゃないけど、まあ、動く。モートというのはムーブから来ている単語ですよね。動かすという意味から来ています。はい。だから、ベイトというのはさせるという意味ですから、モーティベイト、動かすようにさせるということで、やる気を出させる。日本語でモチベーションなんていうあれですね。はい。モーティブは日本語でモチーフ。モチーフは英語じゃありませんよ。多分、イタリア系の言葉でしょうね。モチベーション。これが動機付けのことです。刺激を与えるとか。何々する気になるとき。まあ、like, feel like ing 系もありますけど。have motivation to 何々する気になる。従業員をモチベートさせるものは何だと思いますか ?motivate させるもの。What do you think motivates employees? Do you think をのけで考えれば ?What motivates employees となります。What motivates employees? やる気を出させる。motivate。motivation。はい、mutual. mutual. mutual understanding. もう、最近非常によく出てた単語ですね。相互理解という意味です。mutual はお互いの相互のという意味ですね。世界平和には相互理解、mutual な理解が必要である。we need mutual understanding for world peace. 副詞が mutually なるのは常識でしょう。ly. はい、次行きましょう。native.ナチーブと書いて発音はネイティブです。日本語になってます。ネイティブというのは。例えば、彼はネイティブですとか、ね、ネイティブの人がという言い方を日本人はしますけど、実はこれは間違いですから。これはね、アメリカの人やイギリスの人はネイティブだって言われることを嫌がりますね。 私の、大阪での大学でもやっぱりね、外国人というかイギリス人、アメリカ人の英語関係の先生がね、私たちのことをネイティブと呼ばないでくれって言われましたよ。ネイティブスピーカーオブイングリッシュと言ってほしいと、そういうふうに言われました。なぜかというと、ネイティブと言ったら原住民、土着民というイメージの名詞があるからです、ね、だからあなたは原住民だというふうに言われるのはやっぱ誰も嫌でしょうね。はい、私は山口の原住民です、私は山口ネイティブですと言えますよ。自分から自分で言えばいいじゃないですか。 I'm a 山口ネイティブ。こういう時は出て生まれたものという意味だから別に別称じゃないです。 I'm a native to 山口と言えます。はい、その下に書いておきました。気をつけましょう、ね、はい、neat and tidy 一緒に使う言葉です。 neat きちんとしてる、 tidy もきちんとしてる、小ざっぱりしてる。で、 neat and tidy、 デスクはいつも neat and tidy にしておきなさい。 always keep your desk neat and tidy もう一緒に使います。 neat も tidy も同じ意味ですけど、Not necessarily。 Necessarily に not がつくと必要でないという意味じゃないんですね。必ずしも何々ではないという意味になるんです。 Not always の意味とほとんど同じと思ってください。この投資が利益を増やすとは Not necessarily 限らないよ。 This investment does not necessarily increase profits。 Not necessarily ですね。 Necessarily 発音しにくいですよね。はい、474番、Negotiate と発音します。Negotiate。T は死ですからね。Negotiate。はい。Negotiator という、ありましたよ。交渉人という映画が。Negotiator という。犯人が人質を取っているときにそこに行ってね。犯人を投降するように話しかけて、心を柔らかく、穏やかにさせる人。でないと興奮した犯人を撃ったりするといけないから。そういうので、Negotiator というのが映画がありました。でも、交渉するという意味ですから、negotiate は。で、名詞形で negotiation、ね。交渉に入るのは、もちろん enter into negotiations ということになります。家賃を negotiate することが大事だよ。It's important to negotiate the rent first。まずは negotiate the rent。家賃をちゃんと決めないとね。ね、はい、neighborhood。neighbor、隣近所のことで、hood がついてますけど。まあ、場所を表したり、時代を表したり、時を表したりする言葉の hood です。hood と読まないように、下唇を噛まないように。neighborhood です。neighbor が隣人です。私の neighborhood に古い教会がある。There's an old church in my neighborhood となります。ね。はい。その次は難しいですね。never と that と less がひっついてできた単語です。nevertheless と発音します。nevertheless。それにもかかわらずという意味です。彼は貧しかった。だが、nevertheless、寛大だった。He was poor, but nevertheless, generous. それにもかかわらず。ね、だから、the less だから、より少ないことなんか絶対なくっていう意味から来てるんでしょうね。nevertheless。No later than。これも同じように考えて、than よりもより遅いことは絶対ないと考えて。ね。No later than。までにということです。No later than 明日にレポートを提出しなさいよということは、明日に、ね、ならないうちに、明日までにということです。Hand in your report no later than tomorrow。だから、before の意味です。No later than, nevertheless とかね。はい、次は notice。通知とか通告のことですよね。はい。One month notice is needed to change prices。1ヶ月前のノーティスが必要だ。A month's notice is needed to change prices. 価格を変更するには。通知とか通告です。動詞もありますけどね。はい、notable 注目に値するという動詞です。note から来てますね。notable change 顕著な変化。はい、次、notify。note からもちろん来てますけど、知らせる。notice に関係あります。notify。ただ、notify はね、inform と同じ意味です。どちらかといえば、inform は普通口語で使います。notify は書面で使ったりする、ちょっと硬い語になりますね。顧客に利率変更を notify しなければならない。We must notify our customers of the rate change. これで、notify A of B に気をつけてください。inform と同じです。notify A of B で、A に of 以下について知らせるという意味です。inform とほとんど同じ単語ですね。はい、480番、numerous。なんか似てるでしょ、ナンバーに。 そう、B が落ちたんですね。ナンバラスの B がなくなって M を発音しないので、ニューマラスってなったんです。M の後、N の後の B は発音しませんからね。で、ナンバラは、ナーマーとなる感じがあるわけですよね。ナーマーと。で、落ちちゃったんです。ニューマラス。だから、形容詞で数の形容詞だから数多くの。100円ショップにはニューマラスな商品がある。We find numerous goods in a 100 yen shop. O. いきますよ。はい。動詞だと object。名詞だと object になります。はい。object は他にもね、いろいろ意味があるんですね。object。目的語のことを object も言うでしょ。SVO の。あれもありますよ。対象物のこと。それはフランス語のオブジェと同じですよ。物、対象物のこと。コストがかかりすぎなので我々はその企画にオブジェクト、動詞だからオブジェクトします。反対する。We object to the project as it costs too much です。オブはね、逆らって反対という、反対行動を示すときの、あれですね。窃盗時。ジェクトって突き出すって意味ですよ。だから反対に逆らって突き出すってことだから反対することになります。Object to です。はい。で、objective というのは、客観的なという意味で、サブジェクティブの反対語です。オブジェクティブ、目的語にオブジェクトっていうのがあるの分かりますよね。目的になるようなという意味で、客観的な。サブジェクト、主観的なです。オブジェクト、オブジェクト動詞の名詞形で反対、オブジェクションって言ったら反対しますという意味です。I have an objection to にゃむにゃって言えばいいんですね。はい、次、obstacle。このオブというのも先ほど言ったような対象物に対して反対方向、遮るというような意味を表す言葉です。stack or stand とほとんど同じ単語です。昔は中学校で障害物競争というのがあって、obstacle race と言ってました。遮るという意味ですね。だから障害のことです。The language barrier is a big obstacle to us. to を使います。A big obstacle to 何々に対して障害となっている。はい、obstruction っていうので妨害という意味もありましたね。はい、obtain 行きましょう。483番。オブは先ほども言ったように反対方向から逆らう。tain は前やりました。retain とかね。それから contain とかでやりました。hold とか keep の意味です。だから頑張って得るという意味になります。上に get と書いてください。普通の会話では全部 get で通用します。get でいいです。でも頑張って取ったという時間的な経過もあったりするような時に obtain を使うことがあります。彼女はついに常勤の仕事を obtain した。get でもいいけど、she's finally obtained a full-time job でいいです。get と同じです。obtain。occasion。これも私たち日本語に入っていると思います。機械のことですね、普通なら。しかし、特別な機械、すなわち祝典を表すことがあります。この毎年のオケージョンに多くの人が集まる。A lot of people are gathered on this annual occasion. だから毎年の機会は毎年の使われるもの、祝典という意味です。だけどもオケージョンは一般的にはそこに書いているように機会とか時期です。Opportunity の意味に使われることがあります。ただ気をつけなきゃいけないのはその次です。オケージョナルというのはね、機会のという意味じゃないです。時折のという意味です。で、occasional rain、時折降る雨ですけど、トイックでよく出たのは occasionally という副詞が出ました。パート5で。時折、sometimes の意味で occasionally。その次は occupy と発音しますね。occupy。occupation というのは名詞です。日本語になってますよね。job を改まった言い方にすると occupation と言います。占有することという意味から来ています。occupy、占有する、占める、塞ぐという意味です。この部屋はただいま occupy されています。This room is being occupied now ということは This room is full ということです。そして、占有率というような言い方のとき、ね、何パーセント、occupancy という言い方もあります。そして、その部屋などに、または貸し屋などに入っている人のことを occupant と言います。occupy から来ているということですね。はい。offer。これは日本語の offer ですね。ただ発音はF ですから下振る構わないと。offer と言います。彼らは私にディスカウントをオファー、ね、してくれた。They offer discounts to me. They offer discounts to me. 私にか。ね。offer。 構日本語になってますもんね。サッカーなんかでイタリアのクラブからオファーが来たとか、ああいう言い方ですから。それを名詞で使えばいつものようにメイクを使って make an offer、 申し出をすることですね。はい、次 ongoing。 on が接触、 going は行くという状態、行くという状態に接触しているのは進行中ということです。交渉はまだ ongoing である。 the negotiations are still ongoing。 ongoing project とかよく使いますよ。今やってる企画のことでよく出ます。 on site、 サイトの上に接触していると考えてください。現場です。サイトは place のことですから。明日オンサイトの調査を実施します。 We'll conduct an on-site survey tomorrow です。サーベイじゃないです。調査はサーベイです。で、改まってものを行う、最初から最後までちゃんとやるときは conduct というのを使います。Will conduct または conduct。Will conduct an on-site survey tomorrow となります。Opening。もちろん開けることという意味もありますよ。開くことという意味もあります。はい。しかし、普通はですね、仕事の空き口、空きポストという意味で使われることが多いです。ただ、グランドオープニングとか言い方したら、これ大々回転ですから。前転回転のことをグランドオープニングと言いますからね。はい。我が社には会計係のオープニングがあります。すなわち会計係募集中っていうとき、We have an opening for an accountant って出ます。オープニングずっと複数形になることももちろんあります。はい。もちろん、オープンにという意味で、心を開いてという意味で、オープンで言えば率直にという意味もありますよ。次、オペレーションと発音します。オペレーションと言っちゃダメです。オペレーション。N は鼻から息を抜く。オペレーション。この工場は来週からオペレーションを開始します。創業、事業などやること。This plant will start its operation next week. Start its operation です。ね。Operate、操作するという動詞です。だから電話交換士をオペレーターとか言いました。もちろん、新幹線を運転する人なんかもオペレーターと言います。はい。Operating budget で営業するための予算。Operating は操作する、営業するですか。はい。次行きましょう。Opportunity。機会、チャンスの意味です。日本語ではチャンスと同じように考えられますけど、チャンスにはいい機会という意味だけじゃありません。偶然に巡ってきた。ね。偶然性を表す機会という意味です。で、Opportunity は大体いい意味の機会です。私はその工場を訪れるオポチュニティに恵まれた。チャンスで、ここはチャンスでもいいですよ。I was given an opportunity to visit the plant. もちろんチャンスでもいいです。Option 492番。日本語になってますよね。オプションとしてこういうものがついていますよって言ってセールスマンの人がよく言いますよね。選択肢、選択権のことです。いろんな形で自分で選んでいけるものですよね。ですから、オプションの場合には、だから別に料金払わないといけないことがありますよね。はい。お客様にはいくつかの支払いオプションがございます。これはまあ選択肢でいいです。You have some payment options, sir. You have some payment options, sir. Option ですね。Optional は随意の選択の。だから Optional Subject って言えば選択科目です。皆さんが取らないと卒業できないやつは Required Subject です。Option は選択肢、選択権。わかりますよね。Optimistic。Opti というのはね、明るいという意味です。Opti。車の名前にオプティっていう車がありますよね。ダイハツだな、なかったかな、形状して。オプティ。オプティミスティック。反対がペッシミスティック。悲しみ、悲観主義のことです。あなたはどちらですか？我々はまだこの成功にオプティミスティックではいられないな。We can't be optimistic about this success yet. これで be optimistic about と思ってくればいいですね。要するに浮かれ取っちゃいかんよっていう意味です。しかし人生はね、悲観的よりも楽観的な方がいいですよ。どうせ山あり谷ありなんですから。ね。谷になった時はね、また今度は山が来るかもと思えばいいんですよ。山が来た時はね、うぬぼれないで、ね、謙虚にするってことですよね。まあ、自分にも言ってることですけど。はい、次、order、動詞、名詞もちろんあります。はい、注文は決まりましたかって言われた時、Are you ready to order? または、球児さん、私たち、注文できますというとき、We are ready to order と言えばいいです。オーダー動詞です。We are ready to order と言えばいいです。順調にいってるときは、オーダーの中、秩序の中にあるから、in order。調子が悪いとか、故障してるときは、秩序から外れてるわけだから、out of order。トイレの便器などによく out of order と貼ってあります。 そこで用を足してはいけませんよ。水が出ませんよ。はい。注文という意味の名詞形は place an order で注文をする。で、注文を取る take an order。しかしまあ place an order は工場などに注文する、会社などに注文するという時にね、使う言葉です。普通だったらね、注文しますっていうのはもちろん、オーダーだけでいいです。I'd like to order some. ね。何々とか言えばいいです。はい。organize。organization とかっていう言葉を知ってればわかると思いますが、オーガンは知ってませんか？オルガンは知ってますじゃん。音楽のオルガン。もちろん全部関係があります。オーガン。これは、準備とか意味です。オーガンって組織という意味ですけどね。それから来て、オーガナイズで組織するということから、準備する。オーガナイザーって言ったら主催者とか準備する人たちのことをオーガナイザーって言います。団体のね。そういうことで、オーガンという有機体の機関、そういったものから来てます。それで、オーガニックというのは有機体の有機のという意味ですよね。化学薬品を使わないというね。会議のオーガナイズ、ありがとうございます。Thank you for organizing the meeting.もちろん、arrange という意味でもほとんど同じです。Thank you for arranging the meeting. Organizing. 準備し、組織すること。はい。その次。ね。あ、今流行りのところ読んでみましょうか。今流行りのオーガニックフード。有機食品。ね。自然食品。これもオーガンから来た言葉です。インオーガニックが無機質のです。はい。次行きましょう。Originally が出てきましたね。日本語でオリジナルと言いますけど、オリというから L になりますから気をつけてください。Originally です。Originally。ね、そこのアクセントが違うというところ、アクセントじゃない、ね、発音違うというところ気をつけましょう。LY が最後に終わってるのは、副詞の意味ですよ。ほとんどね。もちろん例がありますけどね。会合はね、Originally には水曜日に予定されてたんだよ。The meeting was originally scheduled on Wednesday.ということですね。ファーストを使っても言えますけど。起源はオリジンです。オリジン、起源。オリジナルが形容詞で本来の。それから、私たちはオリジナルは大体独自のオリジナルなという意味でしか使ってませんね。オリジナイト、始まるで、from が来ます。オリジナイト、from、オリジナイト、in とか。はい。で、そこのね、メモも面白いでしょう。これもよく授業でよく言うんですよ。オリという言葉で、オリエントって聞いたことあるでしょ。始まる、すなわち太陽が出てくるという意味ですよね。だから、水面を発する始まるという、太陽が昇るというオリでオリエンテーション。それから私たち東洋のことをオリエントと言いますよね。はい。オリエンテーションは、そういうわけで東に向けて日を当てるというような意味から、新入生の指導とか案内、新入社員の。で、オリエンテーションが出たんですよ。へえと思ってください。ね。楽しいでしょ？はい。497番。otherwise。other は他の。wise は実は賢いじゃなくて、道、way の意味なんです。やり方。だから他のやり方ならばという意味ですから、よく家庭法で使われることが多いです。otherwise であれば、私はご招待を受けるのですが、otherwise, if not の意味です。I would accept your invitation. そうでなかったならば、インビテーションを招待を受けるということは招待を受けられないんだから。だから受けるのですが仮定法になってますよね。はい。で、wise が上であるということを知っておけば clockwise、時計回りのということもわかります。498番、owner。これは honor と間違うなと前言いました。名誉の honor と。owner は所有者です。彼はこのビルのオーナーだ。He's the owner of this building.、ね、はい、P 行きます。パックと読まないようにしてください。思い切り後への中間の音を出してください。パック。パックです。後へを早く言ってください。パック。もうお荷物をパックなさいましたか ?Have you packed your baggage yet? ね、バッグをパックしたか荷物などを詰める荷造りをすることをパックと言います。で、荷造りされているもの、パッケージとなります。benefits package といえば諸手当のことです。benefit に S をつけてください。packaging 包装すること、梱包作業のことを指します。そしてブツブツで包むやつを bubble wrap packaging と言います。で packet 一束になったもの、ひとっくりのことを packet という、全部 pack から来てます。はい、participant participate という動詞の名詞形です。part 部分です。participate というのは取るという意味です。 部分を取るから参加するんです。participant。ペントは人の、語尾です。ね。はい。participant。参加者。すべての参加者が楽しんだ。all participants enjoy themselves、ね。はい。そうすると、participate in。participate in を take part in っていう言い方で普通は言います。participate in っていうのはなかなか硬い言い方ですからね。その次、particular。particular 特別のという形容詞ですけど、particular。ね、だけど、トイックで出てきたりするのはですね、このような言い方です。何か特別なものをお探しですか？ Are you looking for something in particular? The in particular というのをよく使います。特に、詳細にという意味です。in particular。そして、特定のやかましい、うるさいというような意味で使うことがあります。妻は細かいことにうるさいなというふうに思っておられる今の受験者の皆さんのお父さんは、My wife is very particular about details と言います。Be particular about と言います。彼は about 以下について細かい。He is particular about むにゃむにゃです。He is particular about A passenger. Passing, pass, 通過する。で、er がついている人。だから乗客のことになります。ただ通過していく人のことは passers by と言います。それとは違います。Passenger は3名には、3名の日本人が含まれていました。The passengers included three Japanese となります。The passengers included three Japanese passengers. OK ですか？はい、次。パターン発音します。日本語ではパターンと言います。だけど発音に気をつけてください。パターンです。パターンで T はラに聞こえるかもしれません。パターン。だから大事なんですね、発音。自分が発音を良くしようっていう努力をしないで、ネイティブスピーカーの人が言ってる発音が聞き取れるわけないと思ってください。消費者の行動パターンを調べなさい。Study customers behavior patterns とあります。Behavior っていうのは行動です。Patterns。型とか様式とか見本、模範ということはありますよね。